ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは、今日から始める2月の運気を上げるお金の引き寄せ習慣ということで、楽しみにしていただきたいと思います。2月にですね、入って、皆さんどんな感じでしょうか。1月はね、後半から激動の時代が入った感じがしますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この2月からですね、ぜひやっていただきたいのは、ちょうど、旧暦ではですね、2月からスタートするわけで、スピリチュアルの世界でも、2月からですね、新年が迎え、新年になるよ、というふうな、こういう、空気があると思います。そういうところで、またね、今までの人生をリセットして、新しい引き寄せ習慣についてお話したいと思います。まず1番目。これは別に2月に限ったわけじゃありませんが、ぜひ今年やっていただきたいなと思うのは、毎日をご機嫌で生きるってことです。これはどういうことかというと、朝起きた瞬間に、なんかめちゃくちゃ気分がいい時もあるけど、大半の人たちはすごいイエーイってわけでもないけど、ああ、死にたいってわけでもないんじゃないかなと思います。言ってみれば、嫌な感じだなとか、起きるのしんどいな以上、最高だな未満で生活してるんじゃないかと思います。言ってみれば、ご機嫌度メーターみたいなのがあるとすれば、もう死にたいっていうのが 10%、20%。なんか今日が会社行きたくないなっていうのが 30% だとすると、もう今日は最高の日だっていうのが 100% だとすると、そんな人は多分いないと思うので、大体30から7、80ぐらいの間に収まるんじゃないでしょうか。このメーターをですね、2月から 5% か 10% ずつ上げてみませんか。自分でですね、自分の今の感情を見てみて、朝起きた時に、いまいちょっと盛り上がってないな。さあ、じゃあどうやったら自分の気分がちょっと 5% 上がるだろうということを考えてみてください。よく YouTube でいろんな話をしてきましたけど、いろんなコメントとか見てると、自分で自分のご機嫌を取るっていうのが、多くの人たちがそれ面白いコンセプトだって言われたこととしてですね、上がってきます。よくご機嫌取るって言葉ってありますよね。これご機嫌取るっていうのは、不機嫌な人に取り入って、なんとかその人がちょっとニコニコしたりとか、気分がアップしたりしてもらう。例えば不機嫌な父親がいて、あるいは上司がいて、お客さんがいて、その人のご機嫌を取る。お元気ですかとか、お茶いかがですかとか、なんかそういうので、その人をちょっと気分が上がるようにするっていうのがご機嫌を取るって言葉だと思うんですけど、自分自身のご機嫌を取るっていうことも、ぜひやっていただきたいと思います。あなたが楽しい気持ちになると、楽しいことと波動が合ってきます。なので自分の波動とか情熱レベルを 5%、10% 上げることで、人生は確実に変わっていくと思います。だってね、あなたがお店に入って、不機嫌で仕事やそうな人が店員なのと、ニコニコして、その仕事が好きで好きで仕方ない人だったら、どちらから買いますか？そして、買うつもりなかったけど、なんか楽しそうな雰囲気に乗せられて買っちゃったってことってありませんか？そういった意味で、やはり人は楽しい人、ご機嫌な人から買うし、ご機嫌な人と付き合いたいと思うものだと思います。なのでね、不機嫌はですね、自分の人生からできるだけ消し去っていく努力はすごく必要だなと思います。2番目、自分のエネルギーを整える。先ほどは自分のご機嫌を取るって話をしましたけども、ご機嫌を取るだけじゃなくて、自分のエネルギーのデコボコっていうのがあるんですよね。例えば誰かに対してめっちゃ怒ってる。あるいはすごく落ち込んでる。これは自分に対して怒ってるってことですよね。あるいはすごく不安になってる。なんか今やってることがうまくいかなさそうな気がする。あるいはトロー感ありませんか？こんだけ頑張ったのに全然ダメだ。例えば、そのプロジェクトですごい時間をかけたんだけど、プレゼンでボロクソ言われた。あるいは、例えば僕と同じようにね、YouTube とか始めて、めちゃくちゃこれは受けるだろうと思ったのに誰も見てくれない。これ僕も体験してますからよくわかりますけど、これはトロー感って言うんですよね。あるいは本当はやりたくないのに、その上司に言われて、先輩に言われて、同僚がその風邪で休んじゃって、ああ、やりたくないのになと思ってやる。これ犠牲感って言いますけども、そういう、いろんなエネルギーが自分の中で起きて、犠牲感ができたら、ドヨーンと下がりますし、あるいは、トロー感っていうのは、もう頑張っても頑張っても無駄じゃないか。そうするとマイルドの鬱の方に入っていくわけですよね。そうやって僕たちのエネルギーっていうのは、常にアップするというよりは、デコボコになったりとか、上がる時もあれば下がる時もある。そういった意味でエネルギーが整ってない状態になってるんだと思います。そういうことを考えると、あなたにとってですね、このご機嫌を取るっていうのと同じように、自分のエネルギーを整えていくっていうことですね。これをぜひやってみてください。 あなたのエネルギーが整っていれば整っているほど、周りの人たちはあなたに好感を持つようになります。まあ、そういう意味で、あなたのエネルギーがクリーンな状態になっているかどうか。それは、人間ってですね、超能力者的なところがあって、僕たちはそういう、そのなんか目に見えないものが見えるわけじゃありませんけど、なんとなく感覚的に感じるんですよね。その、例えば誰かのことを見たときに感じがいい人だなとか、うさんくさいなこいつとか、まあ、女性の場合特にあると思うんですけど、あ、この人なんかすごくやらしいなとか、この人なんかだましそうとか、なんかそういうのってありませんか？男性でも、この人はなんか詐欺師っぽいなとか、なんか調子がいいなとか、そういったことって判断しますよね。それってやっぱその人が生きてきたエネルギーみたいなものが、その歴史みたいなものがオーラの中にあるわけですよ。このオーラを具体的にってわけじゃないんですが、まあ、その空気感っていうのは皆さんのエネルギーです。なのでそれを整えておく必要っていうのはすごくあると思います。これ体調と同じように整えられるものだと思います。なんか怒りが出たりとか、トロー感が出た時には、なんでこんな感じがしてるのかなってことをちょっと冷静に見てみたりだとか、犠牲感を感じてたとしたら、いや、なんでこんな嫌な気持ちがするんだろう。あ、これって今上司に言われたからなんだなって、じゃあ上司にすいません、僕この仕事やりたくないんですっていうふうに言ってみる。怖いけど。こういったことをやることによって、あなたのエネルギーがきれいに整ってきます。3番目。そのエネルギーを整える過程でぜひやっていただきたいんですが、やりたくないことを手放す。これはね、実はすごく難しいんですよね。なぜかというと罪悪感も伴ってくるし、そんなことを言ったら会社が回らなくなっちゃうので、上司に怒られたりとか、激怒されたりすることもあるかもしれません。例えば、家事もですね、やりたくない。これをずっとやってると、もう本当に具合が悪くなります。僕の友達のカップルでね、面白いのがいるんですけど、奥さんも家事やりたくない。旦那さんも家事やりたくない。どうなったと思います？結局ですね、彼らはテイクアウトでご飯を済ませるようになったんですよ。で、子供も小さいんですよ。なので、毎日紙皿を用意して、そして毎日ペーパーナプキンを用意して、そして全部捨てるという生活を続けたら、やっぱりね、さすがに殺伐としてきて、子供がね、なんか、しっかりした、なんかお皿で食べたいとかって言い出して、でですね、奥さんの方と旦那さんの方がお互い顔を見合わせて、そうだよね。だってあんなすごいなんかウェッジウッドのすごくいいお皿とかあんのに、洗い物が嫌だからって言って、ずっとこの2ヶ月、紙皿で生きてきたけど、エコのことも考えて、もうやめようって、俺が洗うから、いや、私が洗う。まあそれでですね、夫婦としても仲直りしたっていうカップルがおりました。けれども、お皿洗うのが嫌だっていう時には嫌だっていうことを表明しなくちゃいけないし、だったらどうするっていうことを話し合う必要がありますよね。会社の中でも、例えばこの作業嫌なんですってことがあったとしたら、その作業やらなくても構いませんけど、その代わりこれをやりますよっていうことを提案したら、あ、じゃあそれやってっていうので意外とスッと通るかもしれません。そういった意味であなたがやりたくないことを手放す。これはあなたのエネルギーを整えるためにめちゃくちゃ大事なことだと思います。4番目、新しいことを始める。これは運気を上げるために、お金を引き寄せるためにめちゃくちゃ大事です。なぜかというと、あなたが今まで通りの仕事を、今まで通りのお客さんに対して、今まで通りの内容でやってたとしたら、急に売り上げが倍になるということはほとんどありません。そうやって考えたら、あなたが新しいお客さんに何かをするのか、あるいは今までお客さんに新しいことをするのか、まあ、いずれにしても今までと違ったやり方で、仕事をしなければ収入が増えないってことになりますよね。まあそういう意味では新しいことを始める。これは本業の中で、例えばパスタをずっと提供してたとしたら、セカンドメニューを出してもらう。ピザを出すってことかもしれないし、何か新しいメニューを開発するってことかもしれませんし、違うそのラインナップのことをする。例えばお店で一番定番のメニューをレトルト食品として作ってみて、お土産に持ってもらう。あるいは小料理屋さんとかだったら、僕だったらですね、タッパーを用意しておいて、例えば、佃煮とか、肉じゃがとかそういうのを一人でね、持って帰れるようにしておいて、でそして、タッパーを貸すと。で、そうすると、一つ200円、200円、300円とかっていうので、まあ、どっちみちお店で余ってしまうわけだから、今日はこれぐらい余りそうだなっていうのを、そこに置いとけばいいわけですよ。そうすると、こうやってタッパーに詰めてもらって、朝ごはんとか、次のお弁当みたいなのに準備してあげたら、1000円2000円また売り上げ上がる可能性がありますよね。まあ、例えばそういう形で何かそんなに大々的なことじゃなくてもいいけど新しいことを始めてみる。 まあ、こういうことによってあなたの意識も変わりますし、新しいお金の流れっていうのはできると思います。例えばさっきの例でいくと、1つ250円とかでお惣菜とかで4つで1000円みたいなのを売ってるところっていうのは、あっという間にですね、だいたい5人から10人ぐらいのお客さんが帰りにレジ横でちょこちょこっと詰めて持って帰ってもらうというので、1日にですね、だいたい8000円から1万5000円ぐらい売り上げが今までの追加としてなったそうです。で、そして何よりもありがたいのは、それで残り物が全部はけたから、ゴミを捨てることもないし、無駄にはならないし、そしてお客さんがですね、そのタッパーを返しにまた来店してくれたっていうのがあったらしくて、例えばそういうふうな感じのことを考えた時に、もう全部新しい料理を作り直すってことじゃなくて、新しいことを始める、こういったことをぜひやってください。さあ、そして5番目、これまた違う視点で考えてほしいんですけど、毎日誰かを一人を助ける、これやってみてください。あなたの友達の悩み事を聞いてあげたりだとか、誰かを紹介してあげたりだとか、一日一人誰か助けてあげてください。これはお客さんかもしれないし、友達かもしれないし、後輩かもしれないし、あるいは昔のですね、20年前に仕事していた、そういったお客さんかもしれません。いずれにしてもどんな人であれ、一日一人誰か優しいメールを送ってあげるとか、親切な言葉をかけてあげるとか、いい情報を紹介してあげるとか、そういったことをやることによって、あなたの運気っていうのは確実に変わっていきます。なのでぜひですね、あなたの人生の面白いところを、変えていっていただきたいと思います。そのためには毎日誰かを助ける、これをやってみてください。というわけで、バッと5つお話ししましたが、あなたはどれをやってみたいですか？あるいは、あなたが新しい運気を呼び寄せるためにやってみたいなと思うことがあれば、よかったら書いてみてください。特に毎日誰かを助けるっていう意味で、誰を助けたいのか、今パッとね、直感的に、高校の後輩助けてあげたいとか、離婚で悩んでる友達になんかちょっとしてあげたいとか、母親なんかしてあげたいとか、そういったことをコメントを書いてくださると嬉しいです。こういう YouTube のビデオを作ってる時に、誰かが何かちょっとでもプラスになればいいなという祈りを込めてこれを作ってます。なのでコメント欄で、この間そういえばケンさんこういうの言ってもらって、僕こういうのやりましたけど、こんないいことありましたなんてこともね、このビデオに直接関係なくてもビデオレターのように書いてくださいね。全部コメント読ませていただいてますので、ぜひコメント欄に何か一言感想を書いてください。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。